スナーの皆さん、こんにちは。おすすめ京都旅の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組は京都府観光連盟の協力でお送りいたします。
京都府民の皆さん、京都魅力再発見旅プロジェクトで新しい京都観光を体感してみませんか？京都府内は北から南まで豊かな自然や温泉、グルメ、文化などの魅力がいっぱい。この機会に海、森、お茶の京都や竹の里を特に京都市内とっておきの京都エリアへお出かけしてみませんか？今府民の皆さんが京都府内を旅行すると宿泊旅行代金から最大で5000円を補助、京都応援クーポン券もついてくる京都魅力再発見旅プロジェクトを実施中です。お申し込みは旅行代理店や宿泊施設へ直接、もしくはインターネットの予約サイトから。日帰り旅行も OK ですよ。利用方法などについて詳しくは京都魅力再発見でホームページを検索してください。お出かけの際には感染拡大防止のための基本的ルールを守りましょう。
おすすめ京都旅、今回は森の京都がテーマです。ゲストは一般社団法人南丹市三山観光まちづくり協会事務局長の高見堂和香さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でははじめに三山観光まちづくり協会について少しご紹介をお願いいたします。
はい、私ども三山観光まちづくり協会はですね、観光産業を軸に地域のさまざまな課題を解決するための事業を行っています。でその一つの中には観光案内もございますし、美山町は20箇所を超える宿泊施設がございまして、そうした予約ですとかツアー体験の手配等も行っています。今日はですので、その中でですね、秋冬のおすすめの観光情報を皆様にお伝えできればと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。もう三山は私も何度か伺ったことがあるんですけど、とても綺麗なねところですよね。今もう紅葉はいかがですか？
はい、そうですね、紅葉は今ちょうど見ごろを迎えておりまして、三山町西と東と非常に広い地域ですので、かなり長い期間紅葉を楽しめるんですね。大野ダム地域はこれから見ごろを迎えそうな状況です。
はい、では、初めて三山を旅する気分でお話を伺いたいなと思うんですけど、まず魅力、三山は、ね、今少しお話いただきましたけれども、どういうところが一番の魅力かとか見どころかというところなど、ぜひご紹介お願いします。
はい、やはり三山町といいますと、かやぶきの里が最も有名な場所になります。1993年にですね、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定をされておりまして、今も39棟のかやぶきの屋根が残っているような場所です。で特に特徴的なのが、皆様そのかやぶき屋根に住んでいらっしゃるというところが、特徴的でですね、日本の原風景とともに昔ながらの暮らしを送っていらっしゃる、その様子もご覧いただけるところが、非常にポイントとなっています。
はい、じゃあその皆さんが住んでいらっしゃるその今の状態を歩いて散策したりとかいうことも可能なんでしょうか？
そうですね、皆さん車を止めて集落内は歩いて見学いただいていまして、もちろん見るだけでもとても今紅葉が美しいんですけれども、地元のガイド付きで見学をされる方も、多ございまして、今秋の期間はですね、毎土日祝の1時からかやぶきおやつ散歩という地元ガイドと一緒にかやぶきの里の集落を散策をしながら、4店舗、カフェですとかそういった施設を回ってつまみ食いをするようなツアーもやっているんですね。 そうしたあのツアーも大変好評いただいています。
なんか楽しそうですね。そういうのお申し込みは、ね、あれですか、あの、深山観光まちづくり、さんの、か、あの協会の方にご連絡するという感じですか。
はい、そうですね。あの事前にご予約いただいても結構ですし、当日参加もできるツアーなので、かやぶきの里に来てからでも参加できるツアーとなっています。
あ、それはいいですね。なんかいろいろとこうその時にあの気持ちで、あ、やっぱり歩いてみたいなと思ったらご相談してとか、そういうことが可能だということで嬉しい情報です。そしてあの美味しいものもたくさんありそうな気がしますが。
そうですね、これから寒くなってきますので、深山町の地鶏のお鍋、これも特産品になっています。
あ、地鶏のお鍋。
はい、
あ、はい、私
あとはですね、あと、まあ、深山町といいますと深山牛乳が有名なんですけれども、まあ、牛乳を使ったプリンですとかチーズ、ジェラートなども皆様お召し上がりいただいております。
そういうあの鍋料理、これからだとそういうのも多いのかなと思うんですけど、そういうのはいくつかお店とかもいろいろある感じですか。
はい、あのいくつかの宿泊施設さん、飲食店で出していらっしゃいますので、詳しい情報は深山ナビという東協会の情報サイトがありますので、そちらをまたご覧ください。
はい、そして、まあ、あの地域的にはね、紅葉のお話とかも出ましたけれども、その見どころの、まあ、村散歩という深山町内を歩くという以外にもなんかありそうですね、長い地域なので。そのあたりは、
あとはですね、かやぶき屋根を吹く体験、かやぶき体験というものも始まっていまして、もちろん屋根には登らないんですけれども、職人さん直伝の技を教えていただけるような体験もございます。
あのギャラリーとかも多いんですか。
そうですね、かやぶき美術館という施設ですとか、藍染めの展示をされている小さな藍美術館という施設もございますね。
そういうのはまた、こう小物とかでしたら買うこともできるようなこともありますか。はい、あの
特産物として。そうですね、作家さんの作品を、はい、店頭でお買い求めいただくこともできます。
じゃあ、 あの、おすすめの一日のイメージとしてはどんな感じでいけるかなっていうのはちょっとあの私が遊びに行ったとしたら、日帰りだったら、
はい、京都市内からですと、京都駅からですと車でだいたい2時間ぐらいかかりますので、到着されるとお昼だと思うんですよね。で、深山町内の飲食店でお昼食べていただいて、まあ、そういった先ほどのおやつ散歩をご参加いただいて、美術館を巡って帰られるというのもあのおすすめのコースです。
はい、で、あの車でなくって交通機関で行くという方法はいかがでしょうか。
はい、そうですね、深山町実は、電車の駅がございますので、京都駅から JR の電車に乗っていただいて、日吉という駅でご降車いただきます。そこから南端市営バスが出てますので、お乗り換えいただいて、バスで40分ほど乗っていただくと直行でかやぶきの里に着くというので、まあ、全体で言いますと2時間ほどやはりかかりますけれどもね。はい、
その道中もまたそれはそれで楽しめそうですよね。バスの、ね、そうですね、眺めとかねではここで一旦ミュージックブレイクの後にさらにお話を伺っていきたいなと思います。じゃあ皆さんお聞きください。はい、本日のゲストは深山観光まちづくり協会事務局長の高見堂和香さんです。後半も続いてお話を伺いたいと思います。この深山でいろんな企画をね考えていらっしゃるということなので、そこの何かをあのこれからあの取り組めるところでおすすめの情報がありましたらお願いします。
はい、実は今深山町ではですね、深山朝旅特集というページを、深山ナビの中で展開をしています。コロナ禍の中でやはり密を避けてご旅行されたいという方が多いと思うんですね。 でやはり美山の観光、昼にお客様が集中していますので、少し朝早く起きて朝から観光を楽しんでいただけるような取り組みを11月から始めています。例えば新しい体験として薪割りから始める焚き火コーヒー体験ですとか、あとはですね、米粉をひくところから始める米粉のマフィン作り体験、まあ、こういったような朝食にもぴったりの体験を各種、掲載をしていますので、まあ、そういった体験もですね、旅の工程の中に入れていただけると良いのではないかなと思います。また体験だけではなくてですね、各宿泊施設さんも朝ごはんに注力をされています。またお写真もウェブサイトに上がっていますので、とっても美味しそうな朝食がですね、たくさん上がっています。先ほども申し上げました美山牛乳はもちろんのこと、あとは美山の地卵ですとかソーセージ、美山の美味しいものがたくさん詰まった朝ごはんをお楽しみいただける企画をご用意していますので、ぜひそちらチェックしてみていただきたいなと思います。また今京都府全体で、取り組まれている、京都、魅力再発見旅プロジェクトもですね、美山町のお宿、多く参加をしております。まあ、こうした今ご紹介した体験なども組み合わせてお得に旅行ができる機会ですので、ぜひ美山町にお越しいただけたらと思います。
はい、なんか本当にいろんなね、あの取り組みをされてらっしゃるなと思うんですけど、朝ごはんっていうのがなんかね、あの元気が出そうなんですけど、ということはその前から泊まって宿泊して、夜の美山も楽しんでという感じがしますね。そちらの方では、今ざっと伺ったところを、あのホームページを検索したら出てきますか、
ね、はい、はい、そうですね、はい、観光情報サイト美山ナビと検索いただくと、今申し上げましたさまざまな情報が出てきます。美山ナビでお調べをお願いいたします。
はい、本当にあの、先ほどね、まあ、最初に美山って広いんですよっていう話をされていて、で、村、あの街歩きっていうところのお話もいただいたんですけれども、あのもっと深く森散歩みたいなことも可能なんですか？散歩でいいのかどうか分かんないけど、
はい、あの美山町の東部にはですね、京都大学亜州研究林という非常に広い森が広がっていまして、そちらでのネイチャーガイドトレッキングツアーなども非常にこの紅葉の時期はとても素敵だと思います。こちらも地元のガイドさんがついて、昼食もついてといった、ツアーですので、ぜひこちらもご検討いただければと思います。
そうですね、宿泊を組んで、そういうちょっとこう本格的にトレッキングみたいなね、はい、その自然たっぷりのところを歩くというのもなかなかね、うん、京都の中でそういうことが体験できるっていうのも素晴らしいですよね。でその後こう本当にもう、こう素晴らしい風景のね、美山を楽しみながら歩くというのも入れながら、いくつか工程を入れて、組み立てることができそうですよね。
そうですね、アウトドアが好きな方にも、こう文化芸術が好きな方にも、いろいろコンテンツはご用意しているので、お好みに合わせて工程組んでいただけたらなと思います。
あの高見堂さんは美山にずっとお住まいなんですね。
そうですね、美山町で生まれて育ちましたね。本当に今この景色というのはずっと変わらなくて、まあ、それは地域の方々のこう自然と一緒に暮らしていくという姿勢の表れだと思いますし、その美しい景色とあと伝統的な暮らしもですね、美山町の旅行の中でお楽しみいただきたいところです。
本当に今いろんな、ね、社会状況っていうかがある中で、自然のことをもう一度考えようっていうそういう流れの中で、暮らし方そのものも大事にされているっていう美山は、そこもなんか、ね、学ぶべきことが、
はい、今ねよくテレビとかで SDGs ですとか、うん、持続可能な暮らしですとか言葉としてよく出てきてはくるんですけれども、うん、美山の中ではねずっと昔から営まれてた暮らしそのものなので、そういった生活を垣間見るというような体験もありますし、まあ、実際に景観を見て美山の暮らしであったり景観がいいなと少しでも多くの方が感じてくださると非常に私たちも嬉しいなと 思います。
そしてこれはあの、旅の お話なんですけれども、京おすすめ京都旅っていう旅をテーマにしたお話を進めてますが、あまり素敵だから移住したいなっていう人も出てきても大丈夫そうな気がしますいかがですか？
そうですね、実は私の両親も移住者でして、美山が大好きになって美山に移住したんですけれども、移住者の方、はい、コロナ禍の中でさらに増えてきているようでして、移住のサポートなんかも南丹市さん、行政のサポートも非常に手厚くされてますので、まあ、観光で好きになったらぜひ移住も検討してみていただきたいなと思います。
なんかすごいそういうことも念頭に置きながら行ってみるというのも良さそうですね、
そうですね、
若い方でもなんか美山大好きっていう方周りにたくさんいらっしゃいます、なんか そういうところでね、今こうワーケーションじゃないですけど環境のいいところでお仕事をしたりっていうことも考えてらっしゃる方も多くなってきましたので、
そうですね、
もういろんなことが
会社に、
可能性を秘めた地域ですね
はい、ありがとうございます。
高見堂さん、そんな素晴らしいところで過ごしてらっしゃって羨ましいですね
ありがとうございます。
地域の方々とのコミュニケーションとかもやっぱりあったかい感じですか？
はい、そうですね、日々仕事だけでなく暮らしのところも皆さん気にかけてくださって、みんなが家族みたいな雰囲気の中でお仕事させてもらっています。
あ、いいですね。あ、時間になってしまいました。本当にいいお話をありがとうございました。はい、おすすめ京都旅、今回は森の京都がテーマでお送りしました。ゲストは一般社団法人南丹市美山観光まちづくり協会事務局長の高見堂和佳さんでした。ありがとうございました。おすすめ京都旅いかがでしたでしょうか？いろんなね素晴らしいところが京都にはたくさんあります。皆さんぜひ、いろんな旅を京都魅力発見プロジェクトで検索していただいて、歩いていただきたいなと思います。この番組は京都府観光連盟の協力でお送りいたしました。